今日はローマ人手紙の12章からです。
Today we will see Romans 12.
まあ、いつやるか決めてないですけども、でもずっとローマ人手紙1章1節からずっと見てきました。
We have been seeing from the beginning of Romans.
かなり久しぶりだと思うんですけども、
It's been a while.
またこのローマ人手紙に今日は戻りたいと思います。
Today we want to go back to Romans.
12章の後半からですね。
The end of Romans 12.
12章の14節から
Verse 14.
21節までです。
14 to 21.
ではお読みします。どうぞ声に出して一緒に読みましょうか。私の聖書は
日課
訳の新しいやつですけども、まあ、訳が違っても構わないので一緒に声出して読んでいきましょう。12章の14節からせーの。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜んでる者たちと共に喜び、泣いてる者たちと共に泣きなさい。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵ある者と考えてはいけません。誰に対しても悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。アーメン。お祈りいたします。今日感謝いたします。今日この御言葉の箇所が与えられていることを感謝いたします。この御言葉の意味をはっきり私たちが理解できますように助けてください。私たちは霊の目、霊の耳を開いてください。そしてその教えを私たちの生活に適用できますように助けてください。イエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name.
アーメン。アーメン。はい、14節ですね。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。
Bless those who persecute you.
祝福すべきであって呪ってはいけません。
Bless and do not curse.
アーメン。この祝福すると呪うというのは反対の意味ということですね。
Bless and curse are the opposite things.
まあ、私たちこのね、誰かに悪いことをされたときに呪いたくなるかもしれません。
Somebody does very bad things to you, you may feel like revenge.
そうではなくて逆に祝福するということで。
Instead, we are to bless them.
アメン。この祝福するっていうのは、まあ、反対のことをするってことですね。
Bless is like to do the opposite things.
つまりそうした良いことをする。
We do good things to them.
良い言葉をかけるということです。まあ実際何か具体的にするとかだけじゃなくてね、というよりはまず祝福の祈りをすればいいと思います。
But instead of just doing good things to them, maybe you can start out with praying blessing to them.
この祝福するというのはね、ヘブライ語でバラクと言います。
Bless is barak in Hebrew.
まあ新約聖書ギリシャ語で書かれてますけども、まあね、この聖書の民はヘブライ語で考えてたわけですから、ヘブライ語で話しますけども、これは人に対しては訳され使うときは祝福するですけども、神様に対しての場合は褒めるという意味です。
バラク is used bless to people, but towards God that means praising.
つまり良いことを語るということですね。
Say good things about
つまり私たちの語る言葉で良いことを、本人じゃなくてもいいですからまず宣言していくということです。
We start declaring good things about.
この私たち語るというのは私たちクリスチャンにとって重要な意味があります。
for us Christians to speak is very significant.
Because
when God created the whole world, God created the earth, heaven and earth by speaking. When God spoke the words, then the situation changed. Well, things were created by His word.
つまり私たちがこの良い言葉を宣言するときに
When we declare good words,
私たちの状況が変えられていくということです
Our situations will change.
思いが変えられていきます
Our thoughts will change.
なぜなら私たち、まあ、普通なんか誰かを恨むときって思いの中でぐるぐるぐるぐる回ってる状態が多いと思います
When we, hold grudge against somebody, usually we are thinking and thinking bad things about that person in mind.
だから私たちがこの良い言葉を宣言するときに、
But when we start declaring good things about
そこから方向が変えられていくということで、
From there, situation will start to change.
ですから私たちは祝福していくということで、
So we need to bless.
そのときに状況が変えられていきます。
Then the situation will change.
で15節、喜んでいる者たちと喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいとあります。
Verse 15 says, Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep.
これは共感するということですね。
That is to have empathy.
特にこの家族、神の家族やまたこの地上における家族において、
Especially among the family of God, and also our earthly families.
この共感するということは大事なことです。
To have empathy is very important.
まあ、先ほど話したこの祝福の言葉を宣言するって言葉とはちょっと、まあ、反対に聞こえるかもしれませんけども。
It may sound a little bit contrary to the previous verse.
このやっぱり誰かを祝福する段階に入る前に、やはりその、まあ、吐き出すというかね、自分辛かったとかそういう思いを分かち合うというのも良いことです。
Before starting to bless somebody, if you are hurt or if you have a hard time,It's also good to pour out everything that is in your heart.
何かパフォーマンス的にただ良いことを語ればいいという教えているわけではありません。
So I'm not just saying like you just bless that person as a performance. It's just even artificially.
ですから互いに自分の弱いところとか、まあ、そういうのを分かち合うことができます。
So we need to share with one another our weaknesses.
まあ、クリスチャンなんかそのすぐ解決を言いたくなります。
Christians oftentimes want to have a tendency to say the solution is
ね、誰かがね、例えば召されても、
When somebody passed away,
召されて悲しんでる人がいるのに、
or there's somebody who's crying,
あ、どうせ天国で会えるからいいでしょうというものではないということです。
You can meet him in heaven, so don't worry.
イエス様がそうでしたよね。
Jesus was
ラザロが死んだ時にどうだったでしょうか。
Lazarus died.
マリアは泣いていました。
Mary was crying.
でもイエス様は今から自分が何をしようとしたか知ってたんです。
Jesus knew what he was going to do.
このことは死で終わるものではなくて神の栄光を表すためであると彼自身が宣言しています。
He declared that this would not end as a death only, and it would be a manifestation of the glory of God.
で、彼は彼が祈る時に父なる神は答えてくださりラザロが蘇ることを知っていたんです。
He knew that when he prayed that God the Father would answer the prayer and Lazarus would be resurrected.
でもマリアが泣いている時に、
When Mary was crying,
イエス様も泣かれたんです。
Jesus also cried.
マリアが泣いている時に、
When Mary cried,
イエス様はこういうことを言ったでしょうか。
Jesus, did he say this?
泣かなくてもいいよ。
Don't cry.
今から蘇らせるから。
I'm going to resurrect you now.
泣くな。
Don't cry.
お前信仰の弱いやつだな。
You have little faith.
とは言わなかったということですね。
Jesus didn't say that.
それはね、私たちには死んで終わるものには希望があります。
We will not just die. We have hope.
でもイエス様はまず泣くものともに泣かれました。
But Jesus first he cried with those who cried.
共感されたということです。
He had empathy.
つまり私たちは人間として。普通の行動をしましょうということです。
So as human beings, we need to act accordingly.
で、喜んでいる者ともに喜びましょうということです。
And rejoice with those who rejoice.
なぜでしょうか。
Why?
私たちは一つの体だからです。
We are because we are one body.
誰かが喜んでいるときに、
When somebody is rejoicing,
それはまあ良いことが起こっているということです。
Something good is happening.
私たちは互いに分け合うことができます。
We can share with one another.
ちょうどね、マナが降った時に、
when manna fell from heaven,
あるものは多く集めました。
Some people gathered more.
あるものは少なく集めました。
Others gathered little.
しかし足りないものがなかったように。
But nobody was lacking anything.
もし互いが互いを喜び合うことができるならば、
if we can rejoice with one another,
この喜びのサイクルが始まって、
the cycle of joy will start.
コミュニティ全体が喜びの状態になります。
The community is going to be filled with joy.
でももしこの人が喜んでるのに、
But if somebody is rejoicing,
なんかそれを妬んだり、
and then somebody else is jealous about it,
なんかそういう状態だと、ネガティブなサイクルが始まるということです。
Then the negative cycle may start.
ですから、このね、喜んでいる者ともに喜ぶときに、この本当にコミュニティが立て上げられていくということです。
We rejoice with those who rejoice, then the community itself will be edified.
まあもちろんこれもさっき言ったように、ただ単にね、喜ぶ気になれないように。そういうのでもないということで。
If you are not in the situation of rejoicing with those who rejoice, you just don't do it as a superficial thing.
あの聖書の言葉を読むときに知らなければならないことは、
When we read the word of God, we need to understand.
あなたはこうでなければならないって言ってるんではないということです。
The Bible doesn't say that you need to be this way.
私たちのあるべき状態を示してくださってるんです。
The Bible shows us what we are.
なので私たちが成長するというのはどのような状態になるということなんでしょうか。
When we grow, what kind of things we will be?
キリストの御丈にまで成長するということです
。We will grow to reach the stature of Jesus.
キリストの御丈になるってどういうことなんでしょうか。
What does that mean?
ちょっと具体的に何か具体例示してください。
Can you show us?
あ、それがこれなん
です。Specifically, and that's what the Bible says.
それがこれです。
This is what the Bible says.
祝福する迫害するものを祝福するという。
Bless those who persecute you.
喜ぶ者ともに喜ぶ。
Rejoice with those who rejoice.
泣く者ともに泣く。
Weep with those who weep.
つまり、まあ、あるべき姿を示しています。
This shows us what we are to be.
ですから、そうでない人間を裁くためにこの御言葉が書かれているんじゃなくて、
Bible is not written to judge those who cannot.Who are not doing, obeying these
words. もし御言葉を読んであれなんか今の私の状態なんかこれと違うことを感じたならば、
If you feel like my condition is not like what the Bible says,
それは何らかの助けが必要だということです。
That shows that we need some kind of help.
無理して頑張って御言葉に書いてるような人間を装うということではなくて、
Instead of pretending to do those things written in the Bible,
私はなんかうまくいってるように思ってたけどなんか。違うんだってことに気がつくためのきっかけとなるということです。
This is Bible shows you that you need help because your condition is different from what the Bible says.
そのために御言葉が役に立ちます。
That's what the Bible is for.
ある人は言いました。
Some people say.
聖書の言葉は鏡のようなものであると。
The Bible is like a mirror.
鏡を見るときに、
When you look at the mirror,
自分の状態がわかるように、
You can see yourself.
なんか最近鏡ってこの辺よく立つんですけど、なぜか。
Hair tends to stand up easily recently.
どうしてそれがわかるんでしょう。
How do you know?
鏡を見るから
です。Because I look at my mirror.
ですからね、まあ、御言葉はね、あるべきことを示しているので、もしそういう状態にないならば、互いに助けを求め合いましょうということです。
If you realize that you need help or you are not different, you are different from what the Bible says, then you please ask for help to one another.
16節ですね。はい、互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちを交わりなさい。自分を知恵あるものと考えてはいけません。アメン。これは私たち、つまり減り下った態度を持つということですね。
This verse 16 shows that we need to have a humility and humble hearts.
まあ特にこの身分の低い人と訳されてますけども。これギリシャ語でタパイナスと言います。
The part it says the humble is
これヘブライ語の言葉と一緒ですけども、身分の低いという意味、貧しいという意味の他に減り下ったという意味があります。
It means the humble.
第二コリント10章1節でパウロが私をおとなしいと思っているだろうと見たのでいうときに、おとなしいという訳された言葉ですね。ですから、まあ、とにかく、この大事なことは減り下るということですね。
What is important here is that we need to be humble.
思い上がらないということです。
We shouldn't be presumptuous.
そして、互いに相手を優れたものと思うということ
consider one another superior to yourself.
これはローマの十章のあれですね。あ、十二章の十節ですね。あのすぐ横に書いてるこれは。
It's written in Romans 12 verse 10.
兄弟をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。すべての人が良いものを持っています。
Everyone has a good thing.
あの相手を立てるものと思うならば。
When you recognize each other as precious and valuable.
その持ってる良いものを学ぶことができるということです。
You can learn good things from that person.
見るくだりが大事だということですね。
Humbleness is very important.
はい、12章17節。
Verse 17.
誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。アメン。相手から悪い扱いを受けたとしても、
When somebody treated you badly,
悪く返してはいけないということですね。
And just repay it.
なぜでしょうか。
Why?
まあ、聖書にそう書いてるから仕方ないからそうします
けど。Well, the Bible says so, so there's no choice. I have to do this.
そうじゃないっていうことですね。あのまあ大体この、ね、私たちに敵対する人は別に敵ではないと思いますね。
There are some people who are against us. They're not necessarily our enemies.
あの典型的な例がですね、あの娘の YouTube のミニストリーで、
A typical thing is like in my daughter's YouTube ministry.
よく批判的な言葉を書いてくるんですね。
Some people really write critical words.
なんかもう言い返してやりたくなるようなそういう言葉ですね。
When you read those things, you feel like, like,
でもそこをグッとこらえて、
But you hold it back.
あそう感じたんですね、相手に共感して。
But instead, you empathize with that person.
で、親身になってじっくり話を聞く姿勢を書くと、
And you show your willingness to listen to them.
次の書き込みでなんかもうすごく皮肉だったっていうか謝ってきたりして。私はこうだったんですみたいな心を開いて話すのを見ています。
In the next comment, instead of attacking her, they say, I'm sorry, and then they, some of them start to share their own struggles.
ですからこの相手に何か攻撃されたかといって攻撃で返すことはないということです。
When we get attacked by some people, we don't have to re-attack them.
特に私たち知らなければならないことは、
What we really need to understand.
私たちは主が共にいるということです。
The Lord is with us.
全てを益としてくださる神様が共にいるんです。
The Lord who can make everything to work for good is with us.
この、まあ、新約聖書を読むときに、
When we read the New Testament,
まあ、あなたの敵を愛しなさいというような言葉がたくさん出てきます。
in many places they say love your enemies.
それ新約聖書に書かれていることがあります。
It's written in the New Testament.
でも旧約聖書にはあまりそんなことはないですよね。
In the Old Testament,
目には目を、歯には歯をとかね。
Eye for eye.
それ何が違うんでしょうか。
What's the difference?
神様が人格が変わってしまったんでしょうか。
Does God change his personality?
そうではありません。同じ神様です。
It's the same God.
でもある状況が変わったんです。
But the situation changed.
それはキリストが来てくださったんです。
The difference is Christ.
キリストが私たちのすべての罪を背負い十字架にかかって死んでくださいました。
Christ took all our sins and was crucified.
そしてその死から蘇ったんです。
And he resurrected from the dead.
そして私たちにその勝利を与えてくださいました。
And he gave us that victory.
私たちはこの世にあって勝利者となったんです。
We are made victorious in this world.
つまり状況が全く変わったんです。
But the situation is totally changed.
つまり旧約聖書において敵は敵だったんですけども、
In the Old Testament, enemies were enemies.
新約聖書では。
But in the New Testament,
敵が味方になってくるんです。
Enemies turn to become friends.
あの日本に将棋というゲームがありますけども、
In Japan, we have a game called the 将棋。
西洋はチェスですね。
In Western countries, they have chess.
似てますけども、一つ大きな違いがあります。
It seems similar, but then there is a big difference.
チェスはあの敵は敵なんですね。
In chess, the enemies are enemies.
もう敵はやっつけるしかないんです。
There is no choice.
もうやっつけたらその敵は死んでしまいます。もう終わりです。もう最後の方どんどんどんどん駒がなくなっていきます。
どんどん死
んでいくからです。でも将棋は違うんですね。相手の駒を倒したら自分のものになるんですね。それをまた使えるんですね。 それが全く違うということです。
That's a big difference.
つまりチェスは旧約聖書なんです。
Chess is Old Testament.
将棋は新約聖書です。
将棋 is New Testament.
敵が味方です。
Enemies become friends.
敵が強ければ強いほど味方になるということです。
The stronger the enemy is, then the strong, powerful friends you will have.
皆さんはこの福音に強く反対してた者たちが悔い改め救われるのを見て驚くことでしょう。
You will be surprised when the people who are so opposed to the gospel will get saved.
皆さんに敵対しているものはそれは実は将来強い駒になるということです。
And those who are opposed to you and attack you may become your friends.
将棋がそうですよね。
将棋 is just like that.
強い駒、強い敵いたら困るけども。
When you have a strong opponent, you
その駒取ったらもうや
った
んですよね。もう飛車なんか取ろうもんならもうなんか勝ったって感じですよね。ですから私たちはこの私たちに悪くするものを悪人だと思う必要はないということです。
So we don't have to take it negatively when people attack us.
私たちは主がすべてを益としてくださいます。
The Lord turns everything to work for good.
アメン。では18節。
Verse 18.
自分に関することについてはできる限り全ての人と平和を保ちなさい。アメン。アメン。ここに2つのことを言えると思いますね。まず1つは自分に関することについてはという言葉です。
There are two things we can understand here. It's as much as depends on you.
私たちはこの世界の全ての問題を解決することはできません。
We cannot solve the problems of the whole world.
しかし私たちは自分の周りのことをコントロールすることができます。 But we can have control about the situations around us. ですから私たちは、ね、あんまり関係ないことに首突っ込む必要はないということです。
So we don't have to interfere with the situations that are not in our realm.
箴言の26章の17節に非常に深い言葉があります。
Proverbs 26 verse 17 says、
開かなくても読みますので、自分に関係のない争いに切り立つ者は通りすがりの犬の耳をつかむ者のようだと書いてあります。皆さん通りすがりの犬の耳つかんだことありますか？
Have you ever grabbed the ears of the street dogs?
何が起こるでしょうか？
What happens to you?
ワンワンワンワンワン噛みつかれますよね。
It will bite you.
アメン。まあだからね、私たちは全ての人と平和を保つことが無理であったとしても、
It may be impossible for us to have peace with everybody.
まず自分の周りのことから始めましょうということです。
But let's start with the people around us.
ね、時々なんか私たちすごく霊的になって、
Sometimes we get so spiritual.
なんかね、宣教師になって、
It become this mission.
もう人を助けるんだ。
And to help the people.
言いながら、家族を助けてなかったり、
you are not helping your family.
学校で評判悪かったり、
ということ
でありますね。まず自分の周りのことを考えましょう。
Let's start with the things.
まずね、福音はね、まずエルサレムから始まって、
the gospel begins with Jerusalem.
サマリア、そして地の果てまで行ったように、
and Judea and Samaria, and then to the ends of the earth.
まずエルサレムから始めましょう。
Let's start with Jerusalem.
自分の周りから始めましょうということで。
Let's begin with the people close to us.
Amen.まあ、ですからね、あともう一つはね、全ての人に愛される必要ないということです。
One more thing that we can notice here is that we don't have to be loved by everyone.
知ってました。全ての人を喜ばすことはできません。
Actually, it's impossible to please everyone.
一人や二人、皆さんを嫌いな人がいると思います。
I'm sure there are one or two people who hate you.
それは正常です。
That's normal.
アメン。まあ嫌われる勇気っていう本があるんですけどね。
There's a book called The Courage to be Hated。
まあクリスチャンの本でも何もないんですけども。まあ内容よく知らないけど。まあ嫌われるっていうのも必要なのかなって。つまり人のことを気遣いすぎて。
If you care too much about what people think of you。
まあ本来自分がすることをできなくなるようであれば、それは本末転倒だということです。
And if that hinders you from what you need to do, actually, then that's that defeats the purpose.
妻が娘の三女の数件の付き添いで行きますので、通訳者を交代します。
Exchange time.
あね、はい。こうやって途中で交代したらなんか楽だからね、毎回3人ぐらい通訳してもいいんじゃないかなと思うんですけども、はい。次12章19節。
Uh, verse 19.
愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。主は私のもの、私が報復する。主がそう言われます。アメン。まあ、この御言葉を読んで、ちょっと違和感を持つ人がいるかもしれません。え、神様が復讐するんですか？神様が報復するんだ。そういうふうにちょっと違和感を持つ人がいるかもしれません。ね、ちょっと御言葉で違和感を感じたら、どうぞ言語から見てください。
When you read the Bible, you think that the verse is like, don't make sense, please look at the original text, Hebrew.
大概の疑問は解けます。
Many, questions will be answered.
ここに報復するって言葉がありますけども、
The word vengeance,
ギリシャ語でエクディケオです。
In Greek, it's エクディケ。
意味は、もちろん復讐するという意味がありますけども、
別の
意味は正義を与える、
give justice、
ね、あとね、擁護する、法的保護を与えるという意味があります。
and there's another meaning that means give a protection of rules、so、法律だから
法的、
country
rule なんだ、
laws, yeah. Protection of laws.
代表的にはルカの福音書18章3節で、このしつこいヤモメが、しつこいヤモメ、ヤモメが裁判官、悪い裁判官に訴えるシーンありますよね。
In Luke 18:3, there's a verse that a widow.
で、そのヤモメが守ってください、私を守ってくださいと訴えに行きます。
Asks the judge to protect her.
その守るという言葉がこのエクディケオです。
And this word of protection is this word エクディケオ。
で、そしてそれに対して裁判官が、じゃあ裁判してやるかと言いました。
And the judge said, okay, I'm going to court the judge.
で、その裁判をするって言葉がエクディケオです。
And that word of like justice or judge, that is.The word
つまり正しいことを行うということです。
It means that to do something right.
ですから、報復すると訳されてますけども、とにかく神様に委ねるときに神様が良いようにしてくださるということです。
This verse means that when we give our problems to God, God is going to bring justice to our problems.
その状態をクリスチャン用語では委ねると言いますね。
And the Christian word is to give it all to you.
つまりこの御言葉を一言で言うと、
one word,
委ねましょうということです。
is that let's, give our problems to God.
クリスチャン として歩む中で学ばなければならない言葉です。委ねるということです。
we have to learn
this. 委ねるというのはもう主がなしてくださると、自分が、ね、やるべき分を果たしたらあとは委ねるということです。
when we do our parts, we can just give it all to Jesus.
もしこれができるならば、本当に皆さん この生活は非常に平和です、安定してます、喜びで満たされるでしょう。特にこのどうしようもないような状況でですね、もちろん私たちすべきことはしていく必要があります。でもどうしようもないことに対しては思い煩わないということです。
But there are things that we cannot control.
主がなしてくださいます。
And in that place, God can intervene.
アメン。では20節から21節。
Verse 20 to 21.
次のように書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善を持って悪に打ち勝ちなさい。アメン。この特に20節の後半にですね、燃える炭火を積むことになる。
Yeah, especially in the last part of verse 20, it says that you will like, put burning coal over his head.
アメン。はい。これ意味何ですか？ちょっとよくわからないです、ね。わかる方？
Do you know this meaning?
これ意味調べても、はっきり て解説にはっきり書いてないです。
When I read the explain, explanation book, it doesn't say precisely what this verse means.
もちろん何か書いてます。それらしいこと書いてますけども、絶対にこれだとなんか思えるようなこと書いてないですね。だけどもじゃあこの意味どうやって知ることができるかというと、実はこれ旧約聖書の引用です。この箇所
This part is extract from the Old Testament.
どの箇所かというと箴言の25章ですね。
It is written in Proverbs 25.
まあ開かなくてもいいですけども、似たようなことが書いてますから、25章の21節から22節、
25:21-22.
あなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。なぜならあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださるから。アメン。ですからね、大切なことはね、この言葉の意味がどういうことかということは推測できると思います。
We can imagine the meaning of this part.
最後に箴言の言葉とローマ人の手紙の言葉の違いというのは、
The difference between the verse written in Proverbs and Romans is
最後に主があなたに報いてくださるだからだと書いてあるところです。
Proverbs says that God is going to reward you.
つまりね、もし敵を祝福して敵に与えるならば、主が報いてくださるという、そういうことです。
So it means that when you bless enemy, God is going to reward you.
ですから皆さん自分の、ね、敵に対して、今回なんか敵に対してどうするかって話が多いんですけどね。
This time we are talking a lot about what we should do to our enemies.
良いことをするときに主が報いてくださいます。
When we do good things, God is going to reward us.
このことはどういうことかと言いますと、私たち何か状況を見るとき、あるいは誰かを見るときに、その人だけを、対象だけを見ると思います。
When we look at the problems or situation, we tend to look just that person who is causing the problem.
そうではなくて、私たちは主を見ていくということです。
But in that moment, we should look up to God.
この主という色眼鏡をかけて、この色眼鏡はちょっと変な言い方ですね。
We should put the glasses that look the situation through God's eyes.
そうするときに私たちはこの全ての状況に対する見方が変わります。
In that moment, our perspective of the world is going to change.
で、主が報いてくださるということを見ることができるんです。
And we can see that God is rewarding us.
ですから私たちは状況がどうである心配する必要がないということです。
So in any situation, we don't have to be worried about anything.
ですから最後21節にこう書いてるんです。
In verse 21 says,
悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。私たちは祝福することというのはクリスチャンの性質なんですね。
The characteristics of Christians is to bless our enemies.
しかし敵は私たちはその武器を奪おうとしています。
But the enemy tries to take away that weapon from us.
それは落胆させることによってです。
It's through discouragement.
しかしそれを奪い取られてはいけないということです。
But we shouldn't be taken that weapon.
悪に打ち勝つための武器は何でしょうか。
What is the weapon to win?
それは善を行うということです。
Is to do good.
良いことをする。
Do good things.
祝福の言葉を語る。
Bless people.
まあ本人に直接語らないまでも祈りの中で祝福することができます。
Maybe you cannot talk blessing to that person, but you may pray for that person.
そうするときに全ての状況が変えられていきます。
So in that moment, God will work.
そして繰り返しますけれども、これは委ねるということです。
I'm repeating again, but this is to give it all to Jesus.
委ねるときに皆さんは夜ゆっくり寝れるということです。
When we give our problems to God, we can sleep well.
で、目を覚めるときにも、まあ、ぐっすり、ああ、よかったっていう、そういうことです。
We wake up at good sleep.
アーメン。
pray.
ハレルヤ、主よ、皆を賛美いたします。
Thank you, Jesus.
あなたが成し遂げられる素晴らしい恵みの業を感謝いたします。
Thank you for all the good things you have done.
今日の御言葉を通じて、
through the verse today,
特に私たちが望んでいない状況に対してどのように対処すべきかということを見ました。
We learned how to face the problems that we are not, we don't like.
そしてこの御言葉は鏡のようなものです。
Your word is like,
mirror. 自分の状態を知るためのものです
。 This is how we can understand our situation.
自分の状態を見るときに私たちはちょっと失望するかもしれませんけどね。
Sometimes when we look at ourselves, maybe we become disappointed.
ではどうぞ助けてください。
And help us, Lord.
そしてあなたの見せ方に作り変えてください。
And transform us as, like you.
この御言葉を私たちの霊の糧としてください。
Make this word as our spiritual food.
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
In the name of Jesus.
アメン。
Amen.
Amen.ではですね、以前スモールグループ、2、3人のグループを作ってましたけども、ちょっとそれやめて、もうちょっと大きい中グループ
にしてみます。Right now, we will
be to divide into big groups. 2つぐらいにやってらっしゃったら、縦割り2つで、ここで、ちょうど、この2つ。
In this middle.
この、で、右と左に分かれる感じでいきましょう。
Let's divide into left and right.Groups to talk about preaching.
でまあ、あの状況を見て、スタッフや目撃とかの人たち、自分がどこに入るかというのをちょっと考えてやっていきましょう。はい、そしてやりますように。前のグループ、こちらのグループは前に来ましょうか。じゃあ、こっちのグループは後ろに来ます。
From the middle, this part goes back.